生誕100年、西吉ゆかりの詩人、茨木のり子の世界。自分の感受性くらいや、私が一番綺麗だった時など、まっすぐな言葉で人々の心に残る詩を紡ぎ出した詩人の茨木のり子。多感な少女時代を西尾で過ごした経験は、作品の中にも息づいていると言われます。生誕100年という節目の今年、茨木のり子の歩みと魅力をたどります。西尾で過ごした少女時代。茨木のり子、本名は宮崎のり子、は大正15年、1926年に大阪府で生まれ、6歳の時に医師で、後に吉田町、現吉良町吉田、で、医院を開設する父と共に、一家で西尾へ移り住みました。のり子は、西尾幼稚園、西尾尋常高等小学校、西尾高等女学校へ通い、活発な少女として過ごしました。少女時代は、成績優秀で、キリリとした容姿から、周囲に一目置かれる存在だったと言われています。西尾で実際に暮らした期間は11年ほどですが、ふるさとで過ごした思い出は詩やエッセイに取り上げられています。茨木のり子の人格や感受性を育んだ原風景が西尾にあったのではないかと考えられます。写真、茨木のり子。写真終わり。茨木のり子に関連する写真は宮崎治氏より提供。詩人、茨木のり子の活躍。薬学部を卒業後、童話や戯曲を執筆する中で、セリフの言葉が物足りないのは、詩の欠如にあると気づき、本格的に詩作に取り組み始めたのり子。昭和28年、1953年には、詩人の川崎宏と共に、詩と日誌の詩、獅子、貝、船を漕ぐ道具の貝を創刊し、志を同じくする作家たちと交流を続けました。その後も詩集やエッセイ集などを数多く刊行し、平成11年、1999年には、詩集、寄りかからずがベストセラーとなりました。生涯にわたって茨木のり子が紡いだ言葉は、今も多くの人の心に届いています。家庭人としてののり子。23歳で医師の三浦康信と結婚したのり子。詩人であると同時に日々の暮らしを大切にし、料理や家事にも丁寧に向き合っていました。日記では夫を Y、アルファベットの Y と記載。その呼び名からは、夫婦という枠にとどまらない深い信頼と親しさが感じ取れます。また、結婚後も西尾へたびたび訪れ、のり子の知事に代わり夫が診療に当たったり、夫婦揃って吉田の名勝地で撮影したりと、日記や写真からふるさととのつながりを大切にしていたことがわかります。昭和50年、1975年、夫を亡くしたのり子は、人生を支え合いながら歩んできた最も親しい同志を失った深い悲しみを、自らの文章の中で残しています。のり子の死後に刊行された詩集、歳月には、夫への思いを綴った詩が収められ、愛情にあふれる言葉の中に、共に過ごした時間のかけがえのなさが滲んでいます。茨木のり子の詩は特別な出来事だけでなく、日常生活の積み重ねの中から生まれた言葉だからこそ、親しみやすく私たちの心に深く響くのかもしれません。写真2点あります。1、獅子、貝の仲間と、前列に2人座っており、後列に3人立っています。後列左から、谷川俊太郎、川崎宏、水尾宏。前列左側に 船岡裕次郎、右にのりこ。二、夫の安信と吉良町吉田、海工房にて。写真の横に描かれた愛愛傘は、のりこの書き込み。写真終わり。茨城のりこ、略年譜。1926年、大阪府で誕生。写真、3歳、父母と。写真終わり。1932年、父の仕事のため、一家で西尾町へ移る。写真、2点あります。1、西尾尋常高等小学校、尋常科3年生。2、西尾高等女学校時代。写真終わり。1942年、父が医院を開業し、吉田町へ移る。1949年、医師の三浦康信と結婚。1950年、私学、詩の学問、私学研究会に、茨城のりこ名義で詩を投稿。1953年、川崎博と共に、同人詩誌会を創刊。1955年、第一詩集対話を刊行。1975年、夫の安信死去。1999年、詩集よりかからず発刊。ベストセラーに。2006年、死去。写真2点あります。1、茨城のりこのチーズケーキ。料理上手でスクラップブックに料理や菓子のレシピを数多く書き留めていた茨城のりこ。その中のチーズケーキはクリームチーズと生クリームに加え卵3つを使った一品。しっとりとして優しい味わいです。2. 茨城のりこの献立帳。著、茨城のりこ。写真、平地勇。平凡社。写真終わり。茨城のりこの詩の世界。よりかからず。もはや、出来合いの思想にはよりかかりたくない。もはや、出来合いの宗教にはよりかかりたくない。もはや、出来合いの学問にはよりかかりたくない。もはや、いかなる権威にもよりかかりたくはない。長く生きて心底学んだのはそれぐらい。自分の耳目、耳目は耳と目。自分の二本足のみで立っていて、何不都合のことやある。寄りかかるとすれば、それは椅子の背もたれだけ。詩集、寄りかからず、より。組む、わいわいに。大人になるというのは、すれからしになることだと思い込んでいた少女の頃。立ち居振る舞いの美しい発音の正確な素敵な女の人と会いました。その人は私の背伸びを見透かしたように何気ない話に言いました。ういういしさが大切なの。人に対しても、世の中に対しても。人を人とも思わなくなったとき、堕落が始まるのね。落ちてゆくのを隠そうとしても隠せなくなった人を何人も見ました。私はドキンとし、そして深く悟りました。大人になってもどぎまぎしたっていいんだな。ぎこちない挨拶、醜く赤くなる。失語症、滑らかでない仕草。子供の悪態にさえ傷ついてしまう頼りない生ガキのような感受性。それらを鍛える必要は少しもなかったのだな。年老いても咲きたてのバラ。柔らかく外に向かって開かれるのこそ難しい。あらゆる仕事、すべてのいい仕事の核には震える弱いアンテナが隠されている。私も かつてのあの人と同じくらいの年になりました。立ち返り、今も時々その意味をひっそり汲むことがあるのです。詩集鎮魂歌より、茨城のり子の魅力。時代を超えて読み継がれる茨城のり子の詩の魅力を作品に触れてきた二人に聞きました。愛知県立西尾高等学校3年山田さん。自分で考えることの大切さに気づかされた。授業で詩に興味を持ち、書店で買った詩集で茨城のり子の詩と出会いました。言葉が研ぎ澄まされていて、読んでいてハッとします。心に残る詩は寄りかからず。今の世の中には情報があふれ、簡単に理解したつもりになるけれど、それは出来合いのものから選んでいるだけなのではないか。自分の頭で考えることの大切さに改めて気づかされました。高校に入学して先輩であることを知り、つながりを感じて嬉しく思っています。自分を見つめ直したり励まされたりと、茨城のり子の詩との出会いは私の財産。心に感じたことをこれからの人生に生かしたいです。写真、2点あります。1、愛知県立西尾高等学校3年山田さん。2、女が一人頬杖をついて。詩、茨城のり子。童話屋。写真終わり。詩人茨城のり子の会、三浦さん。言葉にならない思いを救い上げる。自分の弱さをどこか恥ずかしいと思っていましたが、くむの大人になってもどぎまぎしたっていいんだな、から始まる一節に出会い、そのままでいいと受け止めてもらえた気がしました。弱さや不器用さも含めて、それが自分なのだと、肯定的に思えるようになりました。茨城のり子の詩は、心の中にある言葉にならない思いを救い上げて形にし、生き方の指針を静かに示してくれる存在です。詩人茨城のり子の会の活動を通じて、出会うことで救われる言葉があることを、若い世代をはじめ多くの人に届けていきたいと思っています。写真、詩人茨城のり子の会、三浦さん。写真終わり。詩人茨城のり子の会公式 X の二次元コードがあります。茨城のり子の詩を味わう。茨城のり子の詩は生活の中で感じる怒りや悲しみ、喜びを飾らない言葉でみずみずしく表現し、心に深く届くところが大きな魅力です。無駄をそぎ落とした言葉は、読む人の心に寄り添い、時に力強く背中を押してくれます。また、作品の背景にある自立した精神や日々の生活を大切にする生き方も、多くの人を引きつけてやみません。言葉だけでなく、存在も語り継がれる、詩人茨城のり子の作品をぜひ手に取って読んでみてください。茨城のり子生誕100年記念コンサート。沢智恵、茨城のり子を歌う。対象、小学生以上。日時、6月14日日曜日。14時開場、14時30分開演。場所、西新文化会館チャチャットホール。内容、茨城のり子が愛読した朝鮮民謡戦の翻訳者を祖父に持つ歌手が、のり子の詩に曲をつけて歌います。定員350人、先着、全席自由。費用2500円。問い合わせ先、詩人茨城のり子の会、三浦。電話090-2684-0535。市観光文化振興課電話652197。 生誕100年、西吉ゆかりの詩人、茨城のり子の世界、終わり。